2022年2月15日
掲載。新型コロナ飲み薬ワクチンだけじゃない、最速誕生の舞台裏後編。こちらは新型コロナ飲み薬ワクチンだけじゃない、最速誕生の舞台裏前編の続きとなります。異なる戦略。確かにそうかもしれない。ただ新型コロナウイルス感染症対策に新しく経口薬が加わったことの意味は大きい。パンデミック発生初期にあちこちの国際機関がワクチンプログラムに数十億ドルを投じた。加えて既存薬の転用を優先事項に据えた。つまりは薬局の棚にある薬の中から使えそうなものを探したわけだ。一方、新規に特注した医薬品の開発は世間から同じだけの支持を得られなかった。オックスフォード大学の研究者であるアネット・フォン・デルフト博士は昨年、ネイチャー誌にこう寄せている。新しい抗ウイルス薬開発に関して、世界は着手しないうちから諦めてしまったようです。フォン・デルフト博士は、COVID ムーンショットという組織に所属している。同組織は新しい抗ウイルス薬開発の資金調達に苦労しているという。HIV を抑制する薬や、最近では C 型肝炎の治療薬のように、大きな成功を収めた抗ウイルス薬の事例があっても資金が集まらない。同組織はその理由の一つとして、新しい化学物質を一から設計するのは時間がかかりすぎると保健当局が考えているからだと述べる。こうした取り組みで試行錯誤を避けられないのは確かに事実だ。コンピューターに酵素を渡して、これをどうにかする薬を作ってくれ、というわけにはいきません。コンピューターからは100通りのアイデアを得られるかもしれませんが、その次は合成するというステップが待っています。こう語るのは、スタンフォード大学のマイケル・リン准教授だ。一つの薬を合成するには数週間かかる場合もある。合成できても次は、腸で吸収されるかどうか、肝臓で分解されるかどうかといった、薬の重要な特性を解明しなければならない。検証はすべて現実世界の動物実験を通じて実施する必要がある。加えて、近年では抗ウイルス薬研究から撤退する大手製薬企業も出てきている。確かに HIV や C 型肝炎といった成功例はあるものの、富裕国に影響を及ぼすウイルス、つまりはワクチンが存在せず、かつ経口薬を作れば儲かるようなウイルスの種類は多くはない。マウント西内医科大学でインフルエンザ治療薬を専門とするホワイト助教授のような研究者は、キャリアの見通しが立たなくなっていくのを肌で感じていた。治療すれば利益を生むウイルスはもうないと思われていました。事業継続が困難な時期もありました。だが、科学者たちは、新型コロナウイルスにこの上なく有効な手法をいくつか知っていたことが分かった。SARS、コロナウイルス2は細胞に遺伝物質を注入し、ウイルスの複製に必要なタンパク質を細胞に作らせることで病気を引き起こす。やがて、こうしたウイルスタンパク質の多くは一続きになって生成されることが分かった。何本もつながったソーセージを思い浮かべてほしい。そこで科学者たちはプロテアーゼのある働きに着目した。それは分子レベルの特殊な切れ込みを使って巨大なポリプロテインを切り分け、個々のタンパク質が機能を果たせるようにするという働きである。その切れ込みの部分に、強力に付着して引き剥がせない化学物質を詰め込めば、プロテアーゼが機能せずにウイルスが増殖しないことを研究者は理解していた。プロテアーゼ阻害薬を作ることは、鍵穴に合わせた鍵を作るようなものです、と林准教授は語る。開いた場所にぴったりはまって、他に何も入らなくするような薬が求められるのです。2020年中頃には、林准教授をはじめとする科学者たちによって、見込みのある化学形状が提案されていた。ただ、素早く化学物質を作って試験するには、大企業から提供される天井知らずの研究開発資金がものを言う。ファイザーによると、同社は合計800種類の分子を合成したという。ファイザーは特に有望なものを絞り込んだ後、2020年9月から素早く動き始めた。本来なら試験用に少量だけ生産する段階である。しかしオーウェンは、 動物実験で有効だった場合すぐに人での試験を始められるように十分な量を確保しておきたかった。そこで生産を早めるという賭けに出たのだ。2020年12月には、新しく作られた化合物の第一陣がいくつか、ニューヨークのホワイト助教授に届いていた。12月といえばモデルナとファイザーのワクチンが承認された月で、世間の目はそちらに集まっていた。だがホワイト助教授は研究室で、SARS、コロナウイルス2に感染させたマウスにファイザーの抗ウイルス薬を投与できるようにスケジュールを空けていた。ファイザーから連絡が来た時はこの上なく忙しい時期でしたが、ズーム会議を開いて、ファイザーの試験を最優先にしました、と同助教授は振り返る。最初に試したファイザーの化合物はうまくいかなかった。2番目のパクスロビドは、マウスの体内のウイルス量を1000分の1以下にまで減らすという目覚ましい成果を上げた。この薬はそれから1年を待たずに FDA から承認された。高い費用対効果。米国政府は53億ドルかけて1000万回分のパクスロビドを購入するにあたり、治療1回分の価格を530ドルに設定した。1日あたりの服用回数が6錠で、その5日分が治療1回分となる。イタリア、ドイツ、それにベルギーからも注文が入っている。ファイザーのアルバート・ブーラ最高経営責任者によれば、薬価を設定するにあたっては、ワクチンの価格の1回30ドル前後を参考にしたという。ファイザーにとってみれば、服用しやすい新型コロナ用の経口薬は新たなヒット商品になる可能性がある。利益を生むライセンスです。作れば作っただけ各国政府に売れるのです。ミネソタ大学のボールウェア教授は話す。当分の間、需要が供給を上回り続けるでしょう。とはいえ、一人当たり500ドル前後でもパクスロビドは安いと言えるかもしれない。ファイザーの試算が正しければ、最もリスクの高い患者に医師がこの薬を投与すれば、患者100人につき1人を救えることになる。5万ドルで1人の命が救える計算だ。医療経済学者の中には、この薬はコスト削減につながる可能性さえあるとの意見もある。患者1人が1回入院すれば数千ドル単位のコストがかかることを考えると、入院患者数を一定水準以下に抑えられれば全体の費用を節約できるからだ。経口抗ウイルス薬は保険としての強みを持つ。新しい変異株やまだ発見されていない別種のコロナウイルスに対する保険だ。新型コロナウイルスは拡散スピードを速めたり、免疫から逃れたりするような変異を繰り返して何度も科学者を驚かせてきた。治療薬として認可された抗体医薬品の中にはもうオミクロン株に通用しないものが出てきている。バイオテクノロジー企業のリジェネロンが販売している薬もその一つだ。このような体制が生じるのは、ウイルスが自らのスパイクを絶えず変化させるからだ。スパイクとはウイルスが細胞に取り付くための分子であり、ワクチンや抗体はこれを標的としてウイルスに作用する。スパイクは外部との接触頻度が最も高いので、この遺伝子を変化させる能力はおそらく進化論的な生存戦略だろう。このおかげでコロナウイルスは新しい種に適応し、免疫反応を回避できるのだ。しかし研究者は、パクスロビドを回避する方法を獲得するのは簡単ではないと考えている。プロテアーゼは役割に合わせて高度に洗練されているからだ。種としては糖塩にあたるウイルスでも、プロテアーゼの形はよく似ているほどである。パクスロビドへの耐性を持つ新型コロナの変異株が現れることはあるだろうか。あり得るだろう。プロテアーゼが進化して薬を回避するようになる可能性は十分にある。ただし、そのような変異株が出ても自己複製の効率は下がっており、あまり広まることはないかもしれない。前出のスタンフォード大学のシェーファー教授は、耐性が大きな懸念材料だとは思っていません。プロテアーゼが変化すればウイルスにとっては不利益になりますと話す。また、治療期間がわずか5日間なので、ウイルスが耐性を獲得する時間的な猶予も少ない。プロテアーゼの遺伝子は変化しにくい性質を持つ。近い種類のウイルス間でもあまり違いがないため、ファイザーの薬は未知のウイルスに対しても有効だと考えられる。ファイザーが実験室で実施した実験では、SARS、 コロナウイルス2の細胞内での成長を阻害するだけでなく、他にも6種類のコロナウイルスを抑制することが示された。その中には、ラクダを媒介として広がり、感染者の3分の1が死亡する危険な中等呼吸器症候群、MERS や、2003年に発生した最初の SARS ウイルス、また風邪だけを引き起こす複数種のコロナウイルスが含まれる。パクスロビドは現時点で新型コロナに対して最も有望な抗ウイルス薬だが、現在、十数種類を超える新しい抗ウイルス薬の開発が進行している。そして新型はさらに効果が上がると見込まれる。HIV の時も同じだった。最初に出てきたプロテアーゼ阻害剤が第二選択薬に落ちてしまうほどに、今では有効な HIV 薬が市場に多く出回っている。他のウイルス性疾患に対する新薬開発も始まるかもしれない。2021年6月、米国政府はついに抗ウイルス薬に再び注目し始め、次世代薬開発のための大規模プロジェクトに30億ドルを投じると発表した。予算のおよそ半分は、8から10カ所の新しい抗ウイルス薬研究所の設立に充てられる。それぞれの研究所は新型コロナウイルスやエボラ、風邪などのそれぞれ希望する病原体の研究に取り組んでいく。メリーランド大学医学部のコロナウイルス専門家であるマシュー・フリーマン准教授は、目標は、今回のような公衆衛生上の重大な脅威が今後発生した時に備えて即応手段を用意しておくことです。実際には、数は多い方がいいですね、と話す。フリーマン准教授も前述の資金提供を申請している一人だ。フリーマン准教授によれば、将来的にコロナウイルスの治療は、エイズの治療に使われるカクテル療法のように、複数の抗ウイルス薬を組み合わせることになるという。考え方は同じで、組み合わせる薬が多ければ多いほどいいわけです。薬の種類が増えればそれだけ逃れにくくなるので、変異ウイルスからの防御策にもなります。新型コロナウイルスを標的とする一連の抗ウイルス薬を揃える必要があると考えています。ほぼあらゆるウイルスに有効な薬、たとえエボラとインフルエンザほど異なっていても関係なく有効な薬を見つけることさえ可能かもしれない。フリーマン准教授は、ウイルスの一部分ではなく、人体そのものに作用してその効果を発揮する可能性がある化合物をいくつか発見したという。私たちは、ウイルスを標的にする全く新しい方法に期待しています。それを見つける必要があるのです。これまで誰も関心がなかったので、資金は集まりませんでした。私たちはまだまだ表面をなぞっただけに過ぎないと思います。以上、アントニオ・デガラードの報告でした。